リンゴの花に胸より上は埋まりおり、そこならば神が見えるかどうか。リンゴの花に胸より上は埋まりおり、そこならば神が見えるかどうか。永田和弘。
そこならば神が見えるかどうか、
という極めて散漫な現代人な語りに、三句目の埋まりおりという偽りの古語がサンドイッチされ、しかも歴史的仮名遣いの折にすらなっていないという、まとまりのある日本語としての破綻は言うに及ばず。
そこなら神が見えるかどうか
などという神の苦悩脈絡に対して、あまりにも唐突な、つまり心情の予備がなされていないようなことを付け加えたものですから、楽園からの追放でも込めようとした着想にすっかりおのぼれた作者が、それをひけらかしたくて書き記したような印象ばかりが先立つ結果となりました。もっと簡単に考えてみましょう。あなたがもし誰かと歩いているとします。向こうにはリンゴの木に首を突っ込んで、胸から上が見えない人が作業をしているとします。そんな情景を浮かべてみてください。その時、隣にいた知人が、
リンゴの花に胸から上が埋まっておる、あそこなら髪が見えるかどうか、
なんて変な古い言葉をもてあそびながらつぶやいたとして、あなたは果たしてその人の言葉に感動できるでしょうか。口に出して唱えてみると良いでしょう。こんな言葉を語りかける人に対して、あなたは、なんて素敵な表現をする人なのだろう、と感心することができるでしょうか。むしろ、なんて表現センスの乏しい、それでいて黙っていられないような嫌味なやつなのだろう、と興ざめをするのではないでしょうか。それは何も、埋まっておる、と加えたからばかりではありません。リンゴの花に埋もれて、何々をする人の、くらいで聞き手の類推は行われるものを、
胸から上が埋まっておる、
などと、全く不要な具体的解説を加えたために、最も述べたいことへと、語りの焦点が定まらなくなってしまっているのです。そのような言葉下手な相手が、よりによって、紙などを持ち出すものだから、この人は、心から神を感じたのではない。何か一旗、素晴らしい表現をしてやろうとして、嫌がる神を引っ張り出してきたのではないか。そんな軽蔑ばかりが心に広がってしまうようです。あるいはまた、膝狩りを歩める国威グレゴール、メンデル1866年、ムラビアの夏。膝狩りを歩める国威グレゴール、メンデル1866年、ムラビアの夏。永田和弘。ただ、メンデルが法則を論文発表したことを述べただけで、3句目以下は歴史から削用されたニュースに過ぎません。唯一詩としての価値を有すべきところといえば、冒頭だけですが、それもまた、
膝狩りの下を極意姿をして歩っている
という何の創意工夫もない誰にでも浮かぶような散文には過ぎないものです。せめてリズム的な面白さでもあれば救いですが、四句目の無意味に肥大した年号すら何の効果もなく、死刑を破綻させているだけという様相です。つまりは、このような落書きなら歴史の教科書から中学生にでも拾わせれば、一人につき10も20も授業時間ごとに同程度のものが生まれてくるには違いありません。あるいはまた、新聞やニュースを眺めて、
安倍2014年、日本の夏、
などとすれば、 朝のニュースだけでも何万もの落書きが見た人の数だけ量産されるのではないでしょうか。例えるなら、
局所豪雨、昨夜の8月1日の何々町に押し流される家、
などと誰もが一斉にただニュースを文字に押し込めたものを発表したなら、日本の総人口のうちから立ちどころに何十万も何百万も何千万もの落書きが1分ごとにおでんを吐き出されるには決まっています。実はこの人には著作があって、岩波新書から出された近代集歌という書籍なのですが、私は近代以降の短歌にも優れた作品が金平糖の散らばっているものかと期待して、820円プラス税というなけなしの財産をはたいて購入してしまったことがあったのです。けれども裏切られました。そこに並べられた作品というものは、いびつを目指した表現やら、着想やとんちのひけらかしのオンパレード、たまたま集歌を見出そうものなら、砂漠地帯にオアシスを見つけた時のような、ようやく息を吹き返すくらい不毛の荒野が広がっていたのです。例えば、愛触れて帰り来たりし日の真昼、天の怒りの春雷降るう。愛触れて帰り来たりし日の真昼、天の怒りの春雷降るう。川田淳。愛触れて帰ってきた日の真昼に、天は怒りのように春雷を降るうのである。何のことやらさっぱりわかりません。果たしてこんなへんてこな落書きから史上を感じる人間がこの世にいるのでしょうか。日の真昼などという作文能力にこなれないような、小学生が述べそうな表現があるかと思えば、なんだか若気の至り勢いだけで執筆した中学生ロックンローラーの歌詞みたいな、天の怒りのなどといった安っぽい仰々しさが光るばかりではありません。31字にまとめるべき形式に、帰ってきた日の真昼に、などと内容において全く不要な説明である日のなどを割り込ませて、上の句を添削の必要なものへと貶めている。それでいて下の句は、天の怒りの春雷降るう、などと強引に着想を押し込めて死刑を全うしたような印象です。そもそもこのような説明をしなくても、
互いに触れ合って帰ってきました日の真昼、天の怒りの春雷は降るうのである。
果たしてこれを10回読んでへんてこだと思わないでいられる人がこの世に存在するのでしょうか。私にはどうしても信じることができないのですけれども、最も滑稽なのは下の句の
天の怒りの春雷降るう
です。これは触れるべきでない人と触れ合ったので雷が天罰のように聞こえたものなのですが、それを
天の怒りの
などと述べ立てたものですから、自らがそれに怯えたような印象ではなく、なんだか天が安っぽい擬人法に貶められて、まるで顔でもついていそうな俗画のお天道様が、杖から雷でも振るっているようなポンチが見えたイメージへと、情けなくも落ちぶれてしまいました。聞き手の興をそぐばかりで、ちっとも読み手の心情というものが見えてこない。代わりに浮かび上がってくるのは、本当は感じてもいないことを、信頼があったものだから、どうにかして効果的な短歌に戻してやろうという、それでいて、全く失態を転げ回るという。ここでも、やはり言葉をこね回すばかりの、安っぽいエゴの存在しか見出すことはできないのでした。 メンドリラ、スナビータレイひっそりと、カミソリ研ぎは杉行きに蹴り。メンドリラ、スナビータレイひっそりと、カミソリ研ぎは杉行きに蹴り。斎藤茂吉。メンドリたちよ、砂を浴びているのだ、ひっそり静かに。カミソリを研ぐ職人が、今過ぎてゆくぞ。交通安全週間のキャッチフレーズでも聞かされる印象です。コマーシャルのキャッチフレーズや標語と呼ばれるものが詩として眺めた場合、不愉快の結晶のように思われがちなのは、愛国主義の喧伝と同じで、あからさまな意図を差し向けた着想が、その言葉を通じて読み手の作為をひけらかすからには違いありません。その意味では、極端なまでの偽善主義や、あるいは震災の歌なども同列に並べられるべきものですが、あるいは今日の応援歌として作られた流行歌などにいささか見えすぎたところ、あからさまなベクトルがこもるのを感じる人がいるかもしれません。私の述べようとしていることは程度の違いはありますが、その延長線上のことなのです。この短歌から初めに伝わってくるものは、面取りがたわいもなく、砂を浴びている姿でもなく、道をカミソリ研ぎが歩いていく実景でもありません。ただ、
面取りよ、カミソリ研ぎが来たぞ。剃られないように、あるいは切られないように、静かに砂を浴びていろよ。
という上から目線の警告。またそれを気取って眺めたといういささか俗な考えに過ぎません。つまりは、
子供たちを砂遊びをしているのだ、おとなしく。すごいスピードをした自動車が今は過ぎていくぞ。
と述べられたとき、史上を感じるのではなく、作品の意図への関心ばかりが頭を駆け巡るのと一緒で、この短歌もまた、面取りを心からめでて、思いやる心情ではなく、その情景を生み出そうとしたものでもなく、まるで面取りを強化でもしてやろうという、そんな標語のような意識を気取ったものには過ぎないのです。あるいはそうでなければ、風刺がめいたデッサンに描かれた鶏の横に添えられた短歌くらいの、つまりは川柳並みのデフォルメされたユーモアと捉えることも可能で、その方がまだしもこの作品の価値を好意的に受け取れるでしょうか。生きしたい、数百といい、数千という命を二つ持ちしものなし。生きしたい、数百といい、数千という命を二つ持ちしものなし。時善麻呂。生きしたいが数百も数千もというのは殺風景な情報です。ただのニュースに過ぎません。そして、命が一つしかないのはあまりにも当たり前のことには過ぎません。なるほど、生産の現場ではあまりにも当たり前の考えしか浮かばないのは事実ですが、同時にそのような現場で、
この人たちにも、かつては命もあっただろうに、
などと、あまりにも当たり前のことを述べられると、かえって、
なんでそんな言わなくてもよいことを、いやらしくも宣言しなければならないのか、この人は、本当に悲しみを感じているのだろうか、
と、不愉快な気分にさせられるのも事実です。この作品は、まさしく述べる必要のないことを述べたために、岩でもの考えをわざわざ宣言している読み手に対して、
この人は本当は死人のことを思ってなどいないのではないか、
という疑惑ばかりが湧いてきます。つまりは自分の考えを主張したいがために、あえて口にしたような読み手のエゴを先に感じてしまうので、なんとなく嫌な気分にさせられるのです。 試しにナチスの収容所の死体でも並んでいる映像がありますから、それを眺めながらこれを口に出して唱えてみると良いと思います。良心的な人であれば、むしろこの短歌と呼ばれる作品が、その死者たちを怪我しているように感じるのではないでしょうか。かつては命もあったろうに、暗いならまだしもですが、
命を二つ持つ者はいないのである。
などという考えは、岩でもの心どころではなく、理屈が先に立ちますから、死体を前に哲学をでも振りかざしてみせる嫌味な人物にでも出くわしたような嫌な気分が湧いてきます。私などは死者への冒涜のようにさえ響いてくるのですけれども、この書籍において不可解なのは、このような嫌味な短歌を選んでおいて、同じ読み手の、あなたはかつ、ものと思っていましたかと、老いたる妻の寂しげに言う。あなたはかつ、ものと思っていましたかと、老いたる妻の寂しげに言う。時善まろ。という、まだしも史上にかなった作品、つまり、心情が読み手にストレートに響いてくるような作品を辞典に回している点で、果たしてこの執筆者に詩の基準があるのやらないのやら、いぶかしさばかりが際立つような黄昏です。この作品は散文的傾向が安易な作品のように思わせていますが、なかなかに味わいのある作品になっています。柿山にたなびく冬の霞あり、我に言葉あり、何か嘆かん。柿山にたなびく冬の霞あり、我に言葉あり、何か嘆かん。土屋文明。上の句に問題はありません。冬のという説明も、冬なのに霞がかかっているというイメージを与えるものとして、決して無駄なものではありません。ただ、たなびく冬の霞に向かって、
私には言葉がある。何を嘆くことがあろうか。
と宣言した下の句に、嫌味の確信は込められているようです。つまりこの短歌の自発的な趣旨は、
柿山にたなびく霞は、冷たさに閉ざされた、春の喜びさえない、幻の霞のようではあるけれど、
やがては春の訪れはきっとあるのだから、何を嘆くことがあるだろうか。つまり四句目以外の言葉から、そのような意図が込められているように読まれてしまうがゆえに、そのような意図に従うことが、この短歌を結晶化させる最良の方針にもなるわけですが、
私には言葉がある。
という、プロパガンダ丸出しの、自己宣言をひけらかしたような四句目によって、まるで、
冬の夜も、ことの葉あれば嘆きなし。
のような、ホックにすらなっていない、標語を提示したような印象ばかりが浮かび上がってきますから、聞き手の方は、音程を外して、自己陶酔を続けるような歌詞に対して、耳を塞ぎたくなるような思いにさせられてしまうのです。そろそろうんざりしてきましたが、もう一つだけ。さよならが言葉の最後、耳に留めて心を静かに我を見たまえ。さよならが言葉の最後、耳に留めて心を静かに我を見たまえ。松村英一。ただの別れの挨拶です。さようならと手を振ればよいだけなのです。それでも十二分にシチュエーションにかなうのです。史上は全うされるのです。それをよりによって、
さようならが私の言葉の最後である。どうかあなた方は私の言葉を耳に留めて、心静かに私を見るがよい。
心からの 別れ言葉があるとします。その言葉をどう感じるかは、相手に委ねられる事柄です。それが永遠の別れであるとします。もうお別れです。と告げるとします。その言葉に、相手が悲しみを感じるか、別れ惜しさに涙をこぼすか、消えゆく人の言葉に耳を傾けるかは、相手に委ねられる事柄です。そうであればこそ、そのようなシチュエーションにおいて、
もうお別れですね。あなた方は、私の最後の言葉に耳を傾けて、心を落ち着けて、よく私を見ておいてください。
などとは、常人は口にしないものです。相手との信頼が成り立っていれば、そのようなことは言う必要すらなく、相手は自分に耳を傾けているには決まっていますし、そうでないならば、
なぜこんな奴の言葉に耳を傾けなければならないのだ、
と、なおさら不愉快になるには決まっています。もちろん宗教家にせよ、英雄にせよ、万人に特別な存在であると認められるような一角の人物がこのようなセリフを述べたなら、それは舞台俳優の演技のような効果をもたらしますから、人々もあるいは引き込まれたりもするでしょうが、この短歌の表現自体が拙いものですから、そのような英雄性は微塵も感じられつ。
何様、こんな自意識過剰なことを述べ立てるのか、
と嫌な気分にさせられる結末を迎えました。つまりは、日常会話におけるありきたりのフィーリングにおいて、このような表現はなされるものではありません。そうして詩とは、一般的傾向を持つ人の日常的な感性に委ねることによって、相手に思いを伝えるという、当たり気のコミュニケーションに依存した文芸に過ぎないもの。それはつまり、ポピュラーソングの歌詞が、多々な様相を呈するにもかかわらず、違和感を感じないのと同一線上の出来事で、ナチュラルでない感性の持ち主が、引きこもりよろしくサークルでも作って、その内側で、不可解な表現を模索するものでは、決してないのです。またもしこれが、
私の短歌を眺めたまえ、
という趣旨であると捉えれば、もっといやらしいことになります。作品を解釈するのは読み手ではありません。聞き手です。それを読み手の方が、
私の最後の作品に耳を傾けたまえ、
などと述べるなら、全能の英知を宿したようなミラクルな作品でもなければ、
エゴばかりが肥大していやがる、
と呆れ果てるには決まっています。結論を述べるなら、この短歌では、さよならが最後の言葉にはなりません。最後の言葉は紛れもなく、エゴを結晶化させたような、
我を見たまえ、
へと修練されているからです。おそらくは、さよならへと修練させるような物仕方をしたならば、これほどの嫌味な作品へと落ちぶれることはなかったかと思われますが、これによってただ、作者の陳腐なエゴばかりが、殺風景に広がる結末を迎えることになったのです。そしてそこから感じられるのは、ナチュラルであろうとするのとは正反対のもの。最後の瞬間まで特殊であろうとするような凡人のエゴの存在です。個性とはひけらかすものではありません。どれほど控えめにしていても静かににじみ出てくるようなものには、違いないのですけれども、私は悲しくなりました。この書籍には、このような落書きが、焼結を極めているのです。最も許せないのは、この著者が、よりによってこのような落書きを、
必要条件の100、
などと評して、
あなたが日本人なら、せめてこれくらいの歌は、知っておいてほしいというギリギリの百種であると思いたい。
などと高らかに述べ立てている その途方もない精神です。一体、市場とは正反対のもの、窮屈に押し込められた、打算分やら、トンチや、へりくつのオンパレード、あるいは肥大したエゴと、それに伴わない表現力。そしていつの時代にも、ナチュラルでないような言語を、こね回している羞恥心の欠落。つまりは、詩や文学とは関わりのない、呆れ果てるような落書きを並べては、それを私たちが知るべきものであると宣言する、その根拠がどこにあるのやら、私にはさっぱり理解ができないのでした。終わり。